こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。メタ認知、あなたの頭はもっと良くなるわ。認知心理学、教育心理学を専門とする座宮真知子が、思考、記憶、理解、判断といった自分の認知活動を、一段上から捉え直すメタ認知主一般向け新書である。中心となる比喩は、頭の中にいるもう一人の自分だ。この観察者は理解の不足、記憶の曖昧さ。思い込み、感情に引きずられた判断などを点検し、より適切な方法へ修正する。本書は概念の紹介だけにとどまらず、メタ認知の働きと知能間の関係、学習や問題解決での使い方、気持ちや意欲との関係、さらに育て方までを扱う。知能を固定的な能力として眺めるのではなく、自分の認知を把握し、状況に応じて調整する力に注目する点が特徴である。学術的な背景を踏まえながら、学び方、仕事の進め方、他者との共同を見直すための基礎を提供する一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、認知の誤りを点検するもう一人の自分という枠組み。本書の出発点は、認知とは見る、聞く、読む、覚える、理解する、考えるといった頭の働き全般であり、それが常に正確とは限らないという確認にある。人は記憶違いをしたり、十分に理解していないのに理解したつもりになったり、第一印象や既存の信念に沿って判断したりする。こうした一時的な認知活動をそのまま放置せずに対象として眺める働きがメタ認知である。著者はこれを冷静かつ客観的に判断するもう一人の自分として理解しやすく示す。重要なのは、メタ認知が単なる反省や自己批判ではない点である。何が曖昧なのか、どの方法なら解けそうか、今の判断に根拠はあるかを把握し、必要なら情報を確かめたり方針を変えたりするための認知的な機能である。自分の誤りに気づくだけでは成果に結びつかないが、気づきを修正行動に接続すれば理解、判断、行動の精度を上げられる。本書は、頭の良さを即答の速さや知識量だけで測る見方から離れ、誤りを検視して立て直せる能力として捉え直す。日常的な失敗を能力不足の証拠と決めつけず、認知の点検可能性として扱う視点が全体の基盤となっている。次に、モニタリングとコントロールが作る調整の循環。本書ではメタ認知的活動を主にモニタリングとコントロールという2つの働きとして整理する。モニタリングとは、自分の認知状態を見積もることだ。例えば、この説明はまだ腑に落ちない、記憶があやふやだ、この問題は時間がかかりそうだと気づいた。理解度や達成度を評価したりする行為がこれにあたる。学習や仕事でのつまずきは能力そのものよりも、この見積もりが実態からずれることによって生じる場合がある。コントロールは、その観察結果を踏まえて目標、計画、方法、配分を変える働きである。理解が不十分なら資料に戻る、説明できる形に組み直す、時間配分を変える、別の視点を取り入れるといった調整が該当する。著者が重視するのは、両者が1回限りの手順ではなく循環することだ。状態を観察し、方策を選び、実行結果を再び観察する。この往復によって認知は状況に適応していく。この整理は、闇雲な努力への批判にもなる。長時間取り組んでも理解不足や方法の不適合を点検しなければ、努力は望む成果に結びつきにくい。逆に過度に自信を失う場合も、現在の課題を具体的に観察して小さな修正を移すことで扱いやすくなる。本書は、自己管理を精神論ではなく観察と調整の反復として説明している。さらに、頭の良さを固定的な知能ではなく活用能力として捉える。本書は、頭の良さを生徳的で普遍の知能だけに還元しない。もちろん、知識、記憶、推論などの認知能力は重要だが、それらをどの程度うまく発揮できるかは、自分の状態や課題を把握して調整するメタ認知に左右される。高い能力を持っていても、理解度を誤認し、思い込みを検討せず、失敗から方法を変えられなければ、実際の場面で能力を十分に使えない。他方で、自分の弱点や課題の性質を把握し、攻略を修正できれば、利用可能な能力の働きは改善しうる。この考え方は、知能についての固定的な見方への重要な対案でもある。自分は頭が悪いからできないと結論付けると、方法を試し直す余地が消えやすい。これに対して、努力や工夫を通じて能力を伸ばせるという増多的な知能感は、失敗を情報として利用する態度を支える。ただし、本書の趣旨は、前向きに考えさえすれば能力差がなくなるという単純化ではない。認知の特性、課題の難度、利用する方略を理解し、適切に改善する必要がある。したがって、頭が良くなるとは、知識を無制限に増やすことではなく、自分が何を知り、何を知らず、どのような条件で力を発揮、失敗しやすいかを把握することでもある。知能を自己評価のラベルから改善可能な認知の運用へ移し替える点に、本書の実践的な意義がある。そして、理解、記憶、応用を支える学習方略としてのメタ認知。本書はメタ認知を、 学習を効率化するための抽象的な標語としてではなく、理解と記憶の質を確かめるための働きとして扱う。例えば、文章を読んだ量やノートを取った量は、それ自体では理解の証明にならない。自分の言葉で説明できるか、なぜそうなるのかを納得できているか、別の問題にも使えるかを点検することで、表面的な分かったつもりを見つけられる理解納得を重視する姿勢は、記憶を孤立した情報としてではなく、意味のある関係の中で保持することにもつながる。また、ある場面で学んだ知識を別の場面へ生かすには、具体的な文脈に結びつけるだけでなく、そこから一般的な原理を取り出す視点が必要になる。文脈化と脱文脈化を往復するという論点は、暗記と応用を対立させず、知識を使える形に組み替える過程として捉えるものだ。テストも単なる選抜や評価ではなく、思い出せることと理解していることを検査し、次の学習方針を決める材料になりる。さらに他者に説明することや他者の考えに触れることは、自分一人では見落としがちな理解の穴や思考の癖を可視化する。学習者に必要なのは万能の勉強法を探すことではない。自分の目標理解度、課題の性質に照らして方略を選び、その効果を検証することだ。本書はその選択と検証の能力を学ぶ力の中心に置いている。最後に、感情意欲他者の視点を認知の外側に置かない、本書の射程は記憶や問題解決に限られない。気持ちの乱れやどうせできないといったメンタルブロック、関心の持ち方、他者との関わりも、頭の働きを左右する要因として扱われる。強い不安や焦りの最中には注意が狭まり、現状を正確に判断したり、選択肢を比較したりしにくくなる。ここでのメタ認知は、感情を無理に消す技法ではなく、自分がどのような状態にあり、その状態が判断や行動にどう影響しているかを捉える契機となる。意欲についても根性だけで維持する対象とは見なさない。興味関心、目標の意味付け、達成可能な見通しなどが学びの継続に関わるため、自分の動機や停滞の理由を把握することが必要になる。感情と意欲を認知から切り離さず、学習や仕事の方略を選ぶ条件として見るところに、教育心理学的な視野がある。また、メタ認知を自力の内省だけに限定しない点も重要である。他者は自分では気づきにくい誤り、偏った見方、説明の不明瞭さを示してくれる。異なる考え方に触れ、対話を通じて視点を増やすことは認知を柔軟にする助けとなる。ただし、他人の意見に従うこと自体が目的ではない。自分の考えを相対化し、根拠を点検して、より適切な判断へ更新するために他者を活用するのである。結論として、本書は勉強の成果が上がらない人、同じ判断ミスを繰り返す人、仕事の進め方を改善したい人に適している、教育に関わる人や、学習者のできるできないを単純な能力差として扱いたくない人にも有用な見取り図を与えるだろう。得られる実践的な利益は、特定のテクニックを一つ覚えることより、理解度、感情方略、結果を点検し、次の行動を調整する習慣の基礎を得られることにある。自分の認知には誤りや限界があると認めつつ、それを修正可能な対象として扱えるようになる。同種の自己啓発的な頭の使い方の本と比べた際の特徴は、能力向上を安易に約束せず、認知心理学と教育心理学の枠組みからメタ認知を丁寧に位置づけている点にある。モニタリングとコントロールの循環、知能感、学習方略、感情意欲、他者との共同を一つのテーマの周辺に体系的に配置するため、概念の流行語的な消費に終わりにくい。一方で、用語や理論的説明には密度があり、即効性だけを求める読者にはやや硬く感じられる可能性もある。それでも、日常の学びと判断を長期的に見直すための誠実な入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、佐野宮真知子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。